こんにちは。伊東市議会だよりです。伊東市議会では、伊東市議会だよりを3ヶ月に一度、3月、6月、9月、12月に発行しています。今回は、伊東市議会だより、令和6年9月号をお届けします。内容は、令和6年6月定例会の概要です。6月定例会は、6月14日から7月1日までの18日間の会期で行われました。今定例会では、17件の議案などを審議したほか、市政全般についての質問がされる一般質問が14人の議員により行われました。伊東市議会だよりでは、議員が質問した事項の一部と、それに対する市長、教育長の答えをダイジェストで掲載しております。質問及び答弁内容の全部をお聞きになりたい場合は、市議会ホームページ内において、インターネット中継放送として、音声及び映像の録画放映をしております。こちらも合わせてご利用ください。それでは、一般質問の内容をお届けします。鈴木彩子議員、清風クラブ、議員質問用紙、災害関連死を認定する審査会の早急な整備の必要性について伺う。議員質問本文。災害関連死は、災害による直接的、物理的な事故死ではなく、災害による傷病の悪化や避難生活の身体的負担による疾病が原因で死亡するケースのことであり、認定されると各自治体から遺族に対し災害弔慰金が支払われる。各自治体は認定を行う審査会などの設置を条例で規定することが努力義務とされており、本市における早急な整備の必要性について伺う。市長答弁、要旨。市長、関係機関などと調整し、設置について検討していく。市長答弁、本文。現時点では、国による認定基準などが示されていないことや、広域での災害発生時の統一した判断の必要性について検討が必要であることなどから、本市では審査会などについて条例で定めていないが、能登半島地震において災害弔慰金支給の判断などが課題となっており、本市においても関係機関と調整を行いながら設置について検討していく。議員質問用紙。本市における小中一貫校や義務教育学校の導入について考えを伺う。議員質問本文。小学校から中学校への進学による環境の変化に馴染めず、不登校になったり成績が下がる中1ギャップと呼ばれる状況に陥る子どもが多いことが課題となっている。近年、小中一貫校や義務教育学校が増加しているが、不登校生徒数の減少や小中連携による学習面のフォロー及び教員の負担軽減の観点から、本市における導入について考えを伺う。教育長答弁要旨。教育長、適正な環境を整備していく必要があると考えている。教育長答弁本文。本市の学校再編成にあたり、小中学校ともにクラス替え可能な学級数の維持、 中学校については学校統合のほか、連続性を重視して指導を進めていく小中一貫校や義務教育学校への移行など、さまざまな方策を用いて適正な環境を整備していく必要があると考えている。その他の質問、3項目。川島君恵議員、自由民主伊藤。議員質問用紙。交差点の信号機撤去後、交通事故が多発していることから、本市の対策を伺う。議員質問本文。市道竹之内しずみ線と、市道渚和田線が交わる交差点の信号機が撤去されたが、撤去後、4ヶ月の間に、人身事故2件、物損事故2件の交通事故が発生している。さらなる重大な交通事故の発生も危惧され、市民の安全を確保する観点から、本市の対策について伺う。市長答弁要旨。市長、カーブミラーやドットラインなどを設置し、安全対策を行うほか、関係機関と交通安全の確保に努めていく。市長答弁本文。信号機を撤去したことに伴う交通安全対策については、話題を背にして信号機が撤去された交差点の左側電柱に他の車両が確認しやすいようカーブミラーを設置し、さらに注意喚起の観点から停止線を強調するドットラインを設置した。また交差点内のカラー舗装化工事を実施予定であり、今後も関係機関との連携を密にし、市民等の交通安全の確保に努めていく。議員質問用紙。通年利用が可能なプールの建設を目指す上で、本市の抱える課題を伺う。議員質問本文。市民が通年で利用でき、健康増進のためにも役立つプールの建設を望む声が多く寄せられていることから、通年利用可能なプールの建設を目指す上で、本市が抱える課題について伺う。教育庁答弁要旨。教育庁。プールを含むその他体育施設の新設・更新について、優先順位を決定しつつ、本市体育施設のあり方などを検討していく。教育庁答弁本文。本市には公設と民間のプール施設がある中、一部民間のプールは全天候型であることから、健康増進及び介護予防を目的とした水中運動教室を実施している。通年利用が可能なプールの建設については、施設の規模等様々な課題についての検討や、その他体育施設の新設・更新について優先順位を決定していく必要があり、本市体育施設の在り方などについて検討していく。その他の質問、3項目。竹本力也議員、公明党。議員質問用紙。伊東市民病院が掲げる目標の達成に向けた病院運営に対する関わりについて伺う。議員質問本文。伊東市民病院は、救急を中心とした急性期・診療など3つのミッション及び医療・保健・福祉の総合サービスなどを当面の目標に掲げ運営しているが、これら目標達成のために病院運営に対し本市としてどのように関わっているのか伺う。市長答弁要旨。市長、 指定管理者と運営に関して協議を行い、人材確保や医療機器整備などへの財政的な支援も継続的に行っている。市長答弁本文。管理運営協議会を年3回開催し、指定管理者である地域医療振興協会と市民病院の患者数の推移や病院事業等の運営に関して協議を行うとともに、看護師等を対象とした奨学金事業、就業環境の向上を目的とした保育所運営事業などの人材確保や医療機器等の整備に対する財政的な支援も継続的に行っている。議員質問要旨、文化財の保護・保存についてどのような施策を実施しているのか伺う。議員質問本文、第5次伊東市総合計画における政策の目標、心豊かな人を育み、生涯にわたって学習できる町の歴史・芸術文化の振興における基本的な取り組みとして掲げている文化財の保護・保存について具体的にどのような施策を実施しているのか伺う。教育庁答弁要旨。教育庁、文化財保護監視員を設置しての指定文化財のパトロール、整備や保護に関する補助金の交付を行っている。教育庁答弁本文、文化財保護監視員を配備し、指定文化財のパトロールを実施するほか、文化財等調査整備事業補助金及び指定文化財保護事業補助金を交付している。また、指定範囲が広大な宇佐美北部の史跡江戸城石垣石丁場跡については、保存活用計画を定め、保存管理、活用、整備、運営体制、及び調査研究の5項目について、経過観察を行うとともに、定期的な検証を実施し、保存、活用に努めている。その他の項目、6項目。村上翔平議員、清風クラブ。議員質問要旨。消防団員の準中型自動車免許取得に対する助成制度の導入について考えを伺う。議員質問本文、平成29年の道路交通法改正による免許区分の変更により、同年3月以降に普通自動車運転免許を取得した団員は、消防車を運転できない状況となっている。消防車の運転には、準中型免許以上の取得が必要であるが、現役消防団員の人数確保が難しい中、今後懸念される運転手不足解消のため、準中型自動車免許取得に対する助成制度の導入について考えを伺う。市長答弁要旨。市長、免許取得に対する補助制度の早期導入のための調査・研究していく。市長答弁本文、準中型免許は市内の自動車教習所では取得ができないことから、一つ上の基準の中型免許を取得するか、市外の教習所で準中型免許の取得が必要となる。消防団員数が減少傾向にある中、運転できる団員の確保は大きな課題であると認識しており、準中型免許以上の取得に対する補助制度を早急に導入できるよう調査・研究していく。議員質問要旨。新しい交通体系の検討及び実証運行など導入に向けた取り組みについて考えを伺う。議員質問本文。 高齢化社会において、免許返納により、公共交通機関を利用する方が増え、交通空白地域解消や料金改定による交通費の負担増加などが課題となっている。利便性を高め、交通手段を確保する観点から、路線バスやタクシーだけでなく、新しい交通体系の導入を検討し、実証運行などの導入に向けた取り組みを行っていく考えはないか伺う。市長答弁要旨、市長、多様な関係者と連携・協働し、状況を注視していく。市長答弁本文、本市の交通空白地域解消のための取り組みとして、伊豆高原駅と赤沢地区を結ぶデマンド型乗り合いタクシーの継続や、伊豆高原地域での実証運行を実施しているほか、市内外の交通サービス事業者が連携した実証事業の実施も検討されており、事業者にも必要な助言を行いながら、状況を注視していく。その他の質問4項目。杉本和彦議員、伊藤未来。議員質問要旨、再設計に向けた新図書館建設事業についての市長の考えと、今後の障害学習センター中央会館について伺う。議員質問本文、新図書館再設計に向け、市民アンケートなどでの市民の意見を聞いた上で、改めて市長の考えを伺うとともに、新図書館が代替施設になると考える障害学習センター中央会館の今後を伺う。市長答弁要旨、市長、夢と未来を育む図書館の実現を目指して再設計を進めるとともに、中央会館で実施する各種事業の開催場所の検討など、新図書館の開館に向け調整する。市長答弁本文、新図書館建設事業については、再設計に向けたアンケートのほか、説明会を開催したところ、新図書館建設を含めた本市図書館施策全般にかかる有意義な意見交換ができ、コンセプトに掲げる夢と未来を育む図書館の実現に向け、再設計を進めていきたいと考える。障害学習センター中央会館については、耐震性などを考慮し、継続利用は想定しておらず、芸術祭など各種事業の開催場所の検討等、新図書館の開館に向け調整していく。議員質問要旨、伊東駅前ロータリーの現状及び今後の対応について伺う。議員質問本文、公共交通アクセスなどが良好になるよう整備計画を進めている伊東駅前ロータリーについて、現状の混雑状況の把握とその対応について伺う。市長答弁要旨、市長、一般車両を中心に混雑が見受けられており、伊東駅前広場整備計画の早期実現を目指しつつ、関係機関と連携を図り対応していく。市長答弁本文、伊東駅前ロータリーについては、バスなどの営業車両のロータリーとして整備されたが、多くの一般車両がロータリーを使用しており、営業車両が進入できない状況や、車路スペースでの乗客の乗降等危険な状況も散見されている。様々な交通課題の解消のため、現在進めている伊東駅前広場整備計画の早期実現を目指しつつ、関係機関と対応を検討する。その他の項目、 6項目。蒸し秋疲労議員、自由民主、伊藤。議員質問用紙。温泉の魅力周知のため、どのようなプロモーション活動を実施しているか伺う。議員質問本文。本市の観光基本計画の中で、ホスピタリティあふれる温泉街を目指していくことを掲げているが、本市の最大の魅力である温泉を広く周知させるため、どのようなプロモーション活動を実施しているか伺う。市長答弁要旨。市長、様々な媒体を活用して PR に努め、温泉モニュメント設置などの活動に取り組んでいる。市長答弁本文。本市は全国でも有数の温泉輸出量を誇り、国内外から温泉を楽しみに多くの来遊客が訪れている。温泉は本市の観光の核であり、温泉の活用は欠くことができない手法であるため、ホームページやパンフレットなどの様々な媒体を活用して、PR に努めるとともに、足湯やお手湯などの温泉モニュメントを設置するなど、伊藤温泉のプロモーション活動に、地域タウンミーティングにおける地域課題の傾向について伺う。議員質問本文。人口減少社会における町内会、自治会との関係性や今後のあり方に関し、地域タウンミーティングにおける地域課題の傾向について伺う。市長答弁要旨。市長、全体としては、道路や歩道の改良、学校施設の改修、防災に関する内容が多い。市長答弁本文。就任以来、市民の生の声を直接伺い、意見を市政に反映するため、毎年地域タウンミーティングを開催しており、地域の方ならではの視点で、地域の身近な課題について多くの意見をいただいているが、全体としては、道路や歩道の改良、学校施設の改修、防災に関する内容が多い。昨年度は、東小、西小、朝日小学校を統合したことから、通学路の安全対策や、学校跡地の利活用についても多く、今年度は、能登半島地震を受け、特に防災に関する意見や質問が多く寄せられている。その他の質問、6項目。杉本和也議員、清和会。議員質問用紙。公募型プロポーザル方式において、実績要件を参加資格要件とすることについて考えを伺う。議員質問本文。本市の公契約における公募型プロポーザル方式について、実績要件を参加資格要件として採用するメリット及びデメリットを伺う。また、参加資格要件に実績要件を掲げることは、広く新たにより良いアイデアを募るという本方式の制度趣旨を勃起させることになりかねず、少なくとも参加資格要件における実績要件は設けるべきではないと考えるが、本市の考えを伺う。市長答弁要旨。市長、個々の業務に応じた実績要件等の設定の検討が重要であると認識している。市長答弁本文。実績要件を採用するメリットとして、過去の実績や経験に基づく高度な知識、専門的な技術等を踏まえた提案を受け、業者を選定することで安定的かつ質の高い行政運営に資することなどがあると考えている。デメリットとしては、 設定方法以下によっては、新規参入が難しくなる恐れや、多様な提案を得られない可能性があると考えているが、本方式により実施する業務は多岐にわたることから、個々の業務に応じ、実績要件等の設定について検討することが重要である。議員質問要旨。後契約における市内事業者からの優先調達のルール化について、市長の見解を伺う。議員質問本文。本市の行政課題の一つと考える、地域産業振興の観点から、後契約において、市内事業者から優先調達することをルール化すべきと考えるが、市長の見解を伺う。市長答弁要旨。市長。地元企業の競争力強化と、健全な育成に努め、市内経済の振興に努めてゆく。市長答弁本文。当市の契約事務において、業者の選定は、物品の入札参加資格登録業者名簿をもとに、市内業者では調達できない場合を除き、原則、市内業者への発注を行っており、今後も透明性、公平性及び競争性の確保に努め、地元企業の健全な育成により、市内経済の振興に努めていく。その他の質問、4項目。篠原峰子議員、公明党。議員質問要旨。帯状疱疹ワクチン等の任意接種への助成に対する本市の考えを伺う。議員質問本文。任意接種である帯状疱疹ワクチン、おたふく風邪ワクチン、子どもと妊婦などへのインフルエンザワクチンの接種に対する助成について本市の考えを伺う。市長答弁要旨。市長、ワクチンの供給体制等医師会と検討を進め、任意接種への助成実施に向け前向きに取り組んでいく。市長答弁本文。帯状疱疹ワクチン等については、予防接種法における定期接種としての取り扱いとなっておらず、公費での助成は実施していない状況である。しかし、コロナ禍を経て、ワクチン接種への関心の高まりとともに、任意接種への助成の必要性も認識していることから、ワクチンの供給体制や実施医療機関の確保、接種時期及び費用等を医師会の先生方と慎重に検討を進め、予防接種法における今後の取り扱いの動向や、他市の事例などの調査研究を行い、実施に向け前向きに取り組んでいく。議員質問要旨。集落支援員制度について、本市においても導入する考えはないか伺う。議員質問本文。総務省が推進している集落支援員制度は、集落の維持・活性化を図る取り組みであるが、本市においても導入する考えはないか伺う。市長答弁要旨。市長、地域の意向を伺いつつ、先進自治体の活用事例を研究し、活用について検討する。市長答弁本文。集落支援員制度については、集落対策の推進に関し、ノウハウや知見を有した人材を地方自治体が任用し、集落点検を実施するとともに、集落の在り方について話し合いを促進するものであり、必要と認められた集落の維持・活性化対策にも支援員を活用できる制度と認識している。集落支援員の活用にあたっては、地域の意向に加え 受け入れ体制や市との連携体制等、環境づくりも重要と考えるため、地域の意向などを伺いつつ、先進自治体の活用事例を研究し、活用について検討していく。その他の質問5項目。大川克弘議員、伊藤未来。議員質問用紙。妊産婦支援を目的としたヘルプサービスの導入について本市の考えを伺う。議員質問本文。子育て世帯への支援策として他自治体で行われている民間企業と連携した家事支援事業のうち、妊産婦支援を目的としたヘルプサービスの導入について本市の考えを伺う。市長答弁要旨。市長。現状は、育児に困難を抱えている家庭などを対象に、家事支援や育児支援を行う人材を派遣している。市長答弁本文。母子健康手帳交付の際の面談や、乳児家庭全戸訪問などの伴走型支援を通じて、状況を把握する中、就学前の子供がいる家庭で、近隣に協力者がいないなど、育児に困難を抱えている家庭などを対象に、洗濯や掃除などの家事支援や育児支援を行うために、民間企業と市が連携して人材を派遣しているが、対象者が限定されているため、本事業の実施により、就労や家事・育児から一時的に解放され、休息できるとともに、子供と接する時間も確保できるなど、効果的な取り組みであると考えられることから、実施を検討していきたい。議員質問要旨。宇佐美臨海テニス場跡地の活用方法及び今後の方向性について伺う。議員質問本文。本市所有財産及び県所有財産の活用及び施設整備に関し、宇佐美臨海テニス場跡地の活用方法及び今後の方向性について伺う。市長答弁要旨。市長。具体的な施設の建設等も含め、現在調整をしており、暫定的にイベントなどで活用していただきたい。市長答弁本文。宇佐美臨海テニス場跡地は、平成23年に、子育て支援施設建設を念頭に、東京都中央区から取得したが、その後、当該地一帯が、津波被害警戒区域に指定されたことから、当初の目的の事業において、一度検討を中止している。当該地の利活用については、町内において提案があったことから、具体的な施設の建設なども含め、現在調整しているので、暫定的に地域のイベント等で活用いただきたい。その他の質問、8項目。篠宮和彦議員、清和会。議員質問用紙。キャッシュレス決済ポイント還元事業の成果について伺う。議員質問本文。令和6年4月に実施されたキャッシュレス決済ポイント還元事業は、5つの決済方法があり、従来の事業と比較して、より幅広い利用が想定される一方、ポイント付与上限が決済ごとに設定されたことから、より多くのポイント付与を受けるためには、決済手段を駆使しなければならない煩雑さがあった中で、利用状況や本事業の成果について伺う。市長答弁要旨。市長。市内経済の活性化に 大きな効果があったと考えている。市長答弁本文。本事業の成果について、キャンペーン終了時の速報値における直接消費額は、およそ12億9252万円。ポイント還元総額は、およそ2億2510万円となっており、市内経済の活性化に大きな効果があったと考えているが、今後、確定値に基づく報告を分析するとともに、事業者へのアンケート調査等の実施により、事業の成果及び課題の把握に努めていく。議員質問用紙。公営協議事務所における事務文書の見直しの経緯について伺う。議員質問本文。令和6年度から公営協議事務所において事務文書の見直しが行われ、事業係に加えて管理係が設置されたが、今年度見直しに至った経緯について伺う。市長答弁用紙。市長。業務の効率化及び合理化を図るため、事務文書の見直しを行った。市長答弁本文。全国的に、競輪の車券売上は大変好調に推移しており、本市の競輪事業においても、一層の売上及び収益向上を図る中で、施設管理等、事業係業務以外の業務量の増加が見込まれるため、業務の効率化及び合理化を図るため、事務文書を見直し、競輪選手宿舎及び予算・労務管理を主に所掌する総務全般の係として管理係を設置した。また、今後の G1 を含む特別競輪の誘致も視野に入れた体制を整えたものである。その他の質問、1項目。重岡秀子議員、会派に所属していない。議員質問用紙。行政区に属していない、分譲地などの定住者の状況や、町内会などの現状をどのように把握しているか伺う。議員質問本文。本市の特性といえる広大な別荘分譲地など、15行政区に属していない分譲地等における定住者の状況や、町内会及び自治会の現状をどのように把握しているか伺う。市長答弁用紙。市長、行政区所属の有無にかかわらず、認可遅延団体等については存在を把握しているが、情報に差異がある。市長答弁本文。分譲地自治会等については、15行政区に属しているか否かによらず、認可遅延団体や補助金交付団体、広報誌配達自治会については存在を把握しているが、これらに該当せず、存在を把握していない自治会等もあると考える。また、存在を把握している自治会等の現状についても、把握している情報に差異があると認識している。議員質問用紙。別室登校相談員に教員免許を持つ相談員を配置したことの効果、及び今後の課題について伺う。議員質問本文。不登校対策の一環として、今年度から配置されることになった別室登校相談員に、教員免許を持つ相談員を配置したことの効果、及び今後の課題について伺う。教育長答弁用紙。教育長。安心感を持って学習の調整、見守りを任せることができており、今後も 人材の確保に努めたい。教育庁答弁本文。別室登校相談員が教員免許を持っていることにより、学校として安心感を持って学習の調整、見守りを任せることができていると認識している。学習の内容は、基本的にはその生徒の教科担任が課題等を準備するが、自分の考えで学習を進める生徒、登校に対する緊張感を和らげるために活動に取り組む生徒もいる。今後は人材確保が課題であると考えており、中学校の全校配置や小学校への配置を見据え、教員免許等を持つ人材の確保に努めていく。その他の質問、4項目。犬飼小則議員、会派に所属していない。議員質問用紙。民営簡易水道と市営水道との統合条件見直しや、施設整備への補助金制度等創設について、本市の考えを伺う。議員質問本文。別荘分譲地等の民営簡易水道と市営水道との統合に関し、平成5年施行の民営水道統合に関する要項は、現状と乖離が生じていることから、統合条件見直しや施設整備への補助金制度等、創設について、本市の考えを伺う。市長答弁要旨、市長。公平性に鑑みた慎重な検討が必要であり、未統合事業者の現状把握を行う中で、諸課題を検討していく。市長答弁本文。民営水道の市営水道への統合については、平成5年に、伊東市水道事業の民営水道統合に関する要項の設定後、10事業の統合を行ってきた。現在、未統合の12事業者からは、統合条件見直しの要望があるが、水道料金値上げの要因となるリスクや、統合済み事業者との公平性の観点から、見直しには慎重な検討が必要であると認識している。また、水道事業は水道料金による独立採算制であり、民営水道への施設整備への補助は、市営水道利用者の理解を得難いと考える。今後は、未統合事業者の現状を把握する中で、統合に向けた諸課題を検討していく。議員質問用紙。直接人事部門への立候補により移動できる、庁内フリーエージェント制度を導入する考えはないか伺う。議員質問本文。明るい投資を目指す人事マネジメントの観点から、直接人事部門への立候補により移動できる、庁内フリーエージェント制度を導入する考えはないか伺う。市長答弁要旨。市長、議員の意欲等の把握という面では有用であり、制度導入について研究していく。市長答弁本文。現在の人事移行調査でなく、職員と人事部門が直接面接などを行う庁内フリーエージェント制度は、移動への意欲や職務への熱量がより伝わるという面では有用であると考えることから、制度導入を研究していく。その他の質問、2項目。田久保真希議員、会派に所属していない。議員質問要旨。都市計画税の課税状況及び活用状況を伺うとともに、今後の見込みについて伺う。議員質問本文。 都市計画税は、地方自治体が都市計画事業等に要する費用に充てるため、目的税として課税しており、本市は市内のほぼ全域を対象区域としているが、市民から街づくりが進んでいる実感がないとの声を聞くため、都市計画税の課題状況及び活用状況を伺うとともに、今後の見込みについて伺う。市長答弁要旨、市長、税の目的に合った事業への積極的な活用を考えている。市長答弁本文、ここ3年の都市計画税の課税状況は、当初予算額比較で年々減少傾向であり、令和6年度は環境美化センター管理費及び公園整備管理費等に10億7074万5000円を充当している。今後は整備が本格化する予定の伊東駅周辺地区整備事業及び環境美化センター管理費に充当するなど、税の目的に合った事業への積極的な活用を考えている。議員質問要旨、統合により並行となった学校の現状及び今後の利活用の方針について伺う。議員質問本文、統廃合により並行となった小学校が空いたままとなっているが、地域における学校は並行後も市民の関心や思い入れが強く、また敷地内に体育館や運動場などがあり、様々な用途に利用できるため、統合により並行となった学校の現状及び今後の利活用の方針について伺う。教育庁答弁要旨、教育庁、市内スポーツ団体への暫定的な開放を行っている。教育庁答弁本文、市内には統廃合により並行した小学校が3校あり、市民のスポーツ振興に寄与するため、体育館等については、並行前に引き続き、市内スポーツ団体への暫定的な開放を行っている。旧川名小学校及び西小学校は、現時点で具体的な活用方法は決定していないが、旧朝日小学校は、静岡県立東部特別支援学校伊藤分校が移転し、特別支援教育のニーズに応えた新たな環境での利活用が図られている。その他の質問、2項目。浅田義弘議員、会派に所属していない。議員質問要旨、地域交通の担い手不足などの解決策として、ライドシェアの推進が必要と考えるが、本市の見解を伺う。議員質問本文、ライドシェアはタクシー事業者が実施主体となり、一般ドライバーによる有償運送サービスの提供を可能とするものであるため、本市でも地域交通の担い手不足等の解決策として、ライドシェアの推進が必要と考えるが、見解を伺う。市長答弁要旨、市長、政府及び全国におけるライドシェアの状況を注視していく。市長答弁本文、本市におけるライドシェアの導入については、市内タクシー業者の意向を伺っておらず、設備も含め導入環境が整っていないことから、現時点では導入が難しい状況ではある。今後、政府及び全国におけるライドシェアの状況を注視するほか、公共交通の利便性向上などを図るため、市内タクシー事業者との意見交換を行い、 連携を進めていきたいと考えている。議員質問用紙。新設する競輪選手宿舎をホテルとしても活用することとした理由を伺う。議員質問本文。令和6年3月定例会では、ガールズ競輪開催時における参加選手の環境改善及び特別競輪誘致のために、選手宿舎新館の建設を進めるとの説明であったが、先日の地元新聞の報道では、競輪非開催時はホテルとして活用する旨の記事が掲載されたことから、完成後はホテルとしても活用することとした理由を伺う。市長答弁要旨。市長、有事の際の避難所及び素泊まりのビジネスホテルとしての運用も視野に入れた。市長答弁本文。新設する選手宿舎については、ガールズ競輪を含む開催が年に6回程度であり、また特別競輪の開催は数年に一度程度の誘致となり、利用が限られると考えたことから、施設の有効利用を検討する中、青少年の合宿を目的とした利用や、有事の際の避難所としての利用など、素泊まりのビジネスホテルとしての運用も視野に入れて考えた。その他の質問、4項目。以上、伊東市議会、令和6年6月定例会で行われた一般質問の内容をお届けしました。また、皆さんからのご意見やご感想をもとに、良いものを作成していきたいと思っておりますので、ご感想をぜひお寄せください。次号の伊東市議会だより、12月号では、9月定例会の概要をお届けする予定です。